社長に聞く in ウィズビズ。
ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。
でその後、LTS さんを、まあ、創業といいますかなっていくわけですが、こちらの経緯は何かございましたでしょうか。
はい、そのラーニングテクノロジーコンサルティングでプロジェクトをやりきったものの、やっぱ当時の代表がやっていきたいことと、あと他のメンバーがやっていきたいことにちょっとズレが出てきたので、大手企業向けのこうコンサルティングを、さらに広げていく、そういうことを我々はやりたいから、じゃあ一つの一番いいタイミングの時に我々出ていきますねということで、円満に話して出ていったと。で、それを出ていった時に支援してくださったのが、大手の、まあ、外資系の IT 企業の関連会社さんが、オフィスの、提供だったり、一部出資もしていただいて、まあ、ある程度お金に苦労しない形で、まあ、企業ができたというのが、あります。で、ここからが、まあ、ある意味本当の何ですかね、企業というか、形ですかね。はい。
なるほど。で、当初取締役で途中から代表取締役社長にすぐになられたんですが、これ何かございまして、経緯がそうなったんでしょうか。
はい。当時の社長は、まあ、ある意味出資を引っ張ってきた、私よりもまあ、20歳ぐらい上の方だったんですけれども、やはりその方がちょっと途中、体調をすぐ崩してしまって、まあ、出社ができないというか、仕事がなかなかしづらいと。で、なおかつ、プロジェクトはやりきったものの、やっぱ業績的には、その出資していただいた会社さんに、まあ、7000万、8000万っていう、こう、借入金を起こしながら、なんとか半年1年過ごしていたので、ちょっとそういったものもあったから、トップもちゃんと変えて、その借入金をどう返済するのかも、株主と詰め、で、我々はどういうビジネスで、まあ、これからどうするのか、っていうことも社内で話さなきゃいけないっていうことをあってですね、2002年3月に設立して、2002年の10月、11月には、まあそういう意思決定をして、私が途中で社長になったっていうことになります。はい。
なんか社長をやるにわたって、怖さとか不安とか、そういうのはございませんでしたでしょうか。
当時は社長をやるイコール、廃線処理もちょっとあったんですね。7000万で債務超過でもあったので、これどうするんだと。だから、前向きなというよりも、少しその責任とか、自分は逃げれなくなってしまうなと。で、その怖さがあったので、他の役員、今も全員残ってるんですけれども、他の役員と話して、なんか私だけ取り残されて、みんな外資系の元いた会社に戻るとか、そういうの絶対やめてよと。あと、ちょっと資金繰り的に大変になったら、まあ、給料思いっきり下げようねと。まあ、そんなことを何度も約束して、じゃあ私が社長になるというふうになりました。で、私が社長になった後、どんな感情だったかというと、急に楽しくなってきた。なんか、就職活動の時からそうだったんですが、ベンチャーキャピタリストになりたい。そのために今これを経験してる。つまり本番は次の話、フェーズで、今は修行であるっていう。まあ、そんな感覚で20代ずっと仕事してたんですよね。でも、いざ自分が社長になり、借金もあり、債務超過でもあり、大丈夫かいという時に、なんか、今ここで頑張るしかないっていう、なんかそんなスイッチが入って、周りからは大変そうってすごい言われた。ゼロから始めた方が、負債もないからいいのに、なんでわざわざ引き受けるのって言われたんですが、やっぱりなんか、責任、ここで私たちがいなくなっちゃうと、出資先、株主の方やお客様にも迷惑かかるし、4、5人でしたけど社員もいたので、そこもちょっと申し訳ないなと。で、自分が一回ここの責任拾うことで、まあ全体がハッピーになる道があるんだったら、頑張ろうみたいな。もう修行とか言ってるんじゃなくて、今ここで頑張ろうみたいな、そういうスイッチが押されて、結構ワクワクしたっていうのはあります。はい。
そうすると今までの人生のやっと本番が来たぐらいな感覚でいらっしゃいますか。
あ、そうですね。やっぱりこうベンチャーキャピタリストになりたい、つまりベンチャー、ちっちゃい会社が大きくなるとか、歴史がない会社が歴史を作っていく、そういうのはやっぱ昔から好きだったんですよね。で、中学高校の時もサッカー部は急に弱くなったんですけども、やっぱり練習試合では強いチームに思いっきり勝ったりとかですね、なんかとにかくそういうのが好きだったと。ただなんか自分で起業するっていうイメージが持ててなくて、支援するって勝手に自分のことをなんかまあ思い込んでた。それがいろんな事情があって自分が社長になって当事者になって 行った時に、なんかこれはこれで自分のやりたかったことなんじゃないかっていう思いもありました。はい。
なるほど。ありがとうございます。社長になってからご苦労とかございませんでしたでしょうか。
まあ、最初はもう資金繰りですよね。もうとにかく、借金返しながら、7000万以上の借金を1年半で結局返したんですけれども、もう本当に、もう土日含めて仕事をしまくっていたというのがあります。あとはやっぱりこう、途中でベンチャーキャピタルさんとかに出資を募って、まあ、借り益を返すためだけに仕事するんじゃなくて、夢とか目標に向かって仕事したい。じゃあ、早く借金を返したいし、財務状態も良くしたいし、採用もしたいし、投資もしたいってことで、まあ、そういうことをやっていくと、やっぱステークホルダーが増えますので、まあ、そこの、まあ、期待に応えるっていう意味では、まあ、当時は多少こう苦労はしたかなとは思いますが、それが後々上場後、対して、なんだろう、大株主で創業者で上場する方に比べたら、まあ、いろんな期待を背負って、その方たちの期待に応えながら、会話しながら、経営していくっていうのは、まあ、比較的若い時からやらざるを得なかったので、まあ、後々いい経験になったなというふうに振り返ってますが、当時は苦労しました。
なるほど。ありがとうございます。上場は最初から狙ってらっしゃったんでしょう。
2002年12月に私が社長になり、2003年の秋にはベンチャーキャピタルさんから資金を調達して、で、それを調達するということが、将来的にはこう、エグジット、上場なのか何なのかってことを考えなきゃいけないと。で、上場っていうのは当然視野にあったんですが、実際リーマンショックで株主を入れ替えるっていう作業をしまして、ベンチャーキャピタルさんから事業パートナーさんに、株主が変わると、逆に上場してほしいっていうプレッシャーはなくなるんですよね。で、そうなってくると、我々としては、上場することで事業が伸びるのか、会社にとってどんなポジティブなのがあるのか、ここをはっきりさせてから上場しようというふうに決めまして。なので、会社が設立15周年の2017年に、コンサルティングとかプラットフォーム事業が一定の、まあ、基盤が整った時に、まあ、上場して、信用力を上げて、採用と営業を、まあ、さらに加速させていこうみたいな。まあ、そんな形でやったと。はい。なので、まあ、上場は視野に入れていたんですが、本当の意味で、位置づけを変えたり決めたりしたのは、まあ、リーマンショック後に株主入れ替えた後というところですね。はい。
なるほど、ありがとうございます。上場に向けてのご苦労というのはございましたでしょうか。
苦労はないですね。やっぱり、もう、その時会社10年以上経ってて、で、私の場合、兄、もう上場企業の創業者だったり、その友人とか、もうたくさん上場していたので、上場準備とか、上場後2、3年っていうのがすごくこう、まあ、疑似体験してきたので、まあ、こういう準備をすれば、まあ、上場はできると。しかし、本質的なところで管理体制とか、整えていかないと上場後大変だと。なので、上場準備を最短距離でやるというよりも、事業規模と組織規模が、大きくなっていく過程で必要な管理体制だったり、上場後適切な、適時開示ができる、体制だったりをちゃんと整えようってことを、まあ、計画してやってったっていうのがあるというところですね。はい。で、苦労はしたんですが、まあ、比較的想像した通りの苦労だったっていうところです。
なるほど。ありがとうございます。そうしましたら、事業内容をですね、ぜひ宣伝がてらご説明いただきたいんですけども、どんな事業をなさってらっしゃいますでしょうか。
はい。二つ手掛けておりまして、一つは、一社一社の企業変革や DX を支援する、プロフェッショナルサービス事業。これはコンサルティングを中心にした事業です。で、もう一つが、プラットフォーム事業。IT 業界のプレイヤー、事業会社だったり、IT 企業だったり、フリーランス。この方たち向けの仕組みを提供するような、プラットフォーム事業を2つ、補完関係を持ちながらやってます。
ありがとうございます。そうしましたら、ちょっと別のご質問もさせていただければと思います。事前にですね、好きなもの、好きなことで、お答えをいただいてるんですが、これちょっと素晴らしいんで、ちゃんと読まさせていただきます。家族、一人で読書する時間、コーヒー、優秀で人間的に素晴らしい人たちと仕事をすること、サッカーとお答えいただきまして、まあ大変素晴らしいお答えなんですが、 ちょっとなんか仕事ばっかしの話を今まで聞いてしまいましたんで、ちょっと違うところに行きたいんです。先ほどもサッカーの話をが出てますが、サッカーは今もなさるんですか、それとも見るんですか。
サッカーはしてないですね。で、フットサルは、1年あれば2回ぐらい、社員に、と共に、やると。で、サッカーは見ていますし、あと会社としても個人としても、JFL のクリアソン新宿とか、あと地元だと、J3 のチームがあったりとか、そこは応援したり、しているっていう形で、そうですね。そんな関わりです。はい。
なるほど、ありがとうございます。で、座右の銘も聞きました。これも本当に素晴らしいんですが、ビジネスは結果が全てだが人生はプロセスイコール結果ということで、こちらの座右の銘を選ばれた理由を教えていただけませんでしょうか。
はい、座右の銘っていうのがなかったので、よく社員や友人たちに伝えてる言葉として選びました。やっぱビジネスは結果出してなんぼですし、結果が出なかったら、なぜ出なかったんだっていうことを、学んで次に活かして結果を出すと。でも、人生は結果が出たから幸せっていうことはなくて、結果が出なかったから不幸せっていうことでもない。やっぱり目標とか夢とかに向かって、いろんな出会いとか感動経験があって、その思い出が人生を豊かにする。しかもその思い出っていうのは、その瞬間だけじゃなくて、5年後、10年後、30年後振り返っても、やっぱ楽しい気分、幸せな気分に浸らしてくれるっていうのもあるので、やっぱりこう仕事やってると結果ではあるものの、パッと一人の人間として立ち返ったら、今日も、今年も、いろんな思い出作れて、いろんな経験があって大変だったけど、いい仲間と、こんなことができてよかったな、なんていうのはとても大事だと思ってるんで、その言葉を座右の銘ではないけど、なんかちょっと、はい、紹介しました。
なるほど。大変素晴らしいお言葉でございました。最後のご質問なんですが、この番組経営者向け、全国全世界の社長様向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、もしよろしければ、社長の成功の秘訣を教えていただけたらなと存じます。
はい。もう、一つは、やっぱり志だと思いますね。やっぱり自分が儲けたいとか、こういうふうに思われたいっていうことで、仲間とか応援団が増えるってことは絶対ない。やっぱり自分は世の中を、あるいは周囲の人に対してこういう貢献をしていきたいんだっていう思い、それを志っていうレベルまで育てていく。ここが、やはり、大事だし、それがあれば、いろんな仲間や応援団っていうのは増えてくるし、辛い時でもそこの志に向けて、学んでいける。だと思います。で、もう一つはやっぱり諦めない。周りの、兄も含めて、もういろんな、ベンチャーとか、あと、お客様としては大手企業の経営者さんもたくさん素晴らしい方と出会ってきていて、いろんなタイプがいらっしゃるんですよね、やはり。本当に人間関係の中ですごく上手な方もいれば、そこは少し下手なんだけれども、やっぱり、その純粋な動機で、思考の深さとかで、やっぱり人を束ねていく人もいたりすると。で、皆さん成果を出す人は諦めてない。もう絶対に何とかするっていう。なので、志の大きさとやっぱ諦めない。この二つが、経営だったり事業だったりを、成功に持っていく上での、ポイントだと思ってます。
なるほど。ありがとうございます。志と諦めないということね。ぜひ、私も志を持って諦めないで、頑張って社長やりたいなと思っております。リスナーの皆様も本日はお忙しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございました。ぜひ皆様の参考にしていただければと存じます。川島社長様、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の社長に行く in with biz は株式会社 LTS 代表取締役社長執行役員川島博明様でいらっしゃいました。当初プライム上場企業の上場企業社長様ということで、やっぱりすごく聡明でいらっしゃるし、全てにこうなんていうんですかね、論理的というか全て理由があって、そうなさってて、本当に社長になるべくして社長になった方、上場企業の社長になるべくしてなった方という感じがいたしました。またお兄様も上場企業の創業者ということですので、 まあ、ご両親は大変嬉しいんだろうなというふうに、ちょっと収録後お話しかけしてしまいましたが、まあ、大変素晴らしいですね。素晴らしい息子さんたち二人を育てになったという感じで、まあまあ、本当に、素晴らしい社長様だなと思います。特に優秀で人間的に素晴らしい人たちと仕事をすることとか、ビジネスは結果が全てだが、人生は暮らしていく結果というのはですね、まあ、ちょっと私も心にも響いて、そうだなと思いました。また心はちょっと諦めないという話もございましたので、まあ私もぜひですね、川島社長様を真似して、私も頑張っていきたいなと思った次第でございます。ぜひリスナーの皆さん方もですね、志、諦めない、などなど、いいお言葉いっぱいありましたので、ぜひ、川島社長様を真似していっていただけたら嬉しいなと思います。本日の社長にクッキンウィズではここまで。また来週。
本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。